はい、回しました。どうも、私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは？
あ、もうこれ撮ってますか？
あ、撮ってます。すみません、ちょっと喉がいがらっぽいんですけども。
では、なんかね、あのほら、あれでしょ、うん、あの五反田団、五反田階段を、
はい、
うん、やってる。もうその合間を縫っての。
そうなんですよ。
ビートルズみたいだね。
ビートルズみたいなんか、どっちかというとあのキャンディーズとかの方じゃないですか。
あ、そっち？そっちか。
あの合間に紅白に出るみたいな。
そうね、もうそんな忙しいスケジュールじゃないですか。
すいません、あとプラス今寝起きなんで。
あ、はい、おはようございます、はい、
おはようございます。あの寝て起きて15分ぐらいで撮ってるんで。
あ、そうなんだ。
まだ舌も回ってないし、喉がだんだん本調子になっていくかもしれないですね。
僕今はあれですよ、ドラクエ3で、
はい、
なんかね、移動中とか、
うん、
ほら、任天堂スイッチでやってるから携帯できるから、
うん、
手の動きだけでずっとフィールドで敵とエンカウントしてて。
あ、そういうやつなんだ。
でレベル上げをしてたんだけど、うん、気づいたら今レベル60になってるのよ、
うんうん、
で昨日ツイッターでそのこと書いたら、うん、X で書いたら、うん、もう39とかでクリアできますよみたいな。
なるほどね。まあできそうだよね、
うん、
普通の昔のドラクエ3でも頑張ればそれぐらいでクリアできたもんね。
そうだから、そう思だから、うん、ああそうなんだと思って今最後の方のとこに突っ込んだんだけど、
うん、
あのバラモスブロスに瞬殺されたじゃねえかよ。
え、
だから
そんな強いのレベル60いくつで。
多分僕ね、
うん、
本当それ言うとうちのパートナーちゃんに、
うん、
お前ちょっと精神的な何かおかしいって言われるんだけど、
うんうん、
装備とかをほぼしない人なんですよ。
うん、うん、裸で戦ってるってこと？
ほら初期装備とか、
はい、
中盤のさ旅人の服みたいなのあるじゃない。
全然初盤です、旅人の服は。そうそう、はい、
あのね、鋼の盾とかさ、
まあ、それもだいぶ序盤か中盤か終盤で言えば序盤ですよ。
そこら辺を装備して、うん、もうあともうめんどくさくなっちゃうんで。
覇者の剣も装備してないってこと？
全然してない。
あ、覇者の剣はドラクエ4からか、まあ、忘れたけど、もう全部小学生時代の記憶から引っ張ってきてるんで、
う
ん、
そうだからもう、まあでも60ね、60代だから、まあ、いけんだろうと、うん、それでも、
うん、
行ったら全滅ですよ今。
いや、あの普通にあの最後の村で買ったものを装備すれば多分いけます。
いや、なんかバラモスブロスの、
はい、
なんかだけじゃなくて両サイドにいるの、変な。
バラモスブロスの両サイドにいるの？え、ゾーマの、ゾーマの両サイドに？
違う違う違う、あのゾーマの手前だからバラモスブロス。
あ、はい、
うん、なんとかの塔のね、
うん、
で両サイドになんかがいて、もうそいつがもうガンガン攻撃してくるの、
うん、
だからもう今ね、さっきちょっとこう会長と始まる前に話した時、僕横チラチラ見てたと思うんだけど、うん、もうそのそこまさにそこで死んだばっかり。
ご愁傷様です。あ、でもこれ大丈夫ですか？ゾーマとかバラモスブロスってネタバレに なるんじゃない？
ね、ね、あのやっぱりそこら辺のリテラシーは、
うん、
なんか古のオタクが多いから、
うん、
未だに X とか見てても、
うん、
最後の敵倒したみたいな言い方の人が多いよね。
もうゾーマって言っちゃいけないっていう。
ゾーマって言っちゃいけ
ない。いや、もう
で僕も
そう、でも散々話したけどね、ここ30年ぐらいゾーマゾーマって。
そうだけど、僕もそれはリテラシーを一応守ってるつもりだったんだよ。
うん、
で昨日でも X にそうやって書いたら、ね、レベルもう60ぐらいだけどいけるかな、うん、みたいに書いたら、うん、え、それ神竜いけますよ。コメントしてきた人がいて、
それファイナルファンタジー5じゃん。
でこれだから神竜って何？
ファイナルファンタジー5の、うん、あのラスボスよりも強い敵。
だからそういうやつでしょ。
乱れ打ちとかをアビリティ確保しとかないと、
うん。だからドラクエでいるんでしょ、きっとそのゾーマの後に。
そうか、スクエアエニックスになってるからもう出せるのか、ファイナルファンタジーの敵が。
まあ FF のイコールの敵かどうかは知らんけど、うん、なんかどうやらそういうのがいるらしいっていうのを、
うん、
リプライで。まあ、ネタバレ、
まあその方が、ね、立派なネタバレですよね。
で結構ショックでさ、うん、
はい、
うん、僕あの攻略サイトとか見てないから、
うん、
って思ってね。ありがとう、教えてくれて。
アラフィフのおじさんたちが寝起きにしている会話 としてね、これちょっと民族学の資料とかで、2024年のアラフィフの男性たちは日曜の朝起き抜けにこういう会話をしてますよっていう貴重な資料として活用してもらえれば、
マスロワヌ民
いやいや宮本常一とかのね、忘れられた日本人とかで、
そうだね、
書かれるかもしれませんけども、
はい、まあそんなですよ、
はい、
ね、お疲れ様でした。
お疲れ、いやいや、まだこれから今日も本番あるんですけど、
今日もね、これからね、
はい、そうね、だから喉いがらっぽいのも結構声を張り上げて、
うん、
塚公平の演劇レベルで声を張り上げてるんで、そのせいもあると思います。
なるほど、
はい、
なんか連日盛況なようじゃないですか。
ああ、もちろん。で、あ、菅田さんは今日来るんですよね。だからネタバレしない方がいいですよね。
今日はあの引っ越し先を見に行きます。
はい、夜じゃないでしょ。
いや、夜までかかるんです。いろいろあって。
ああ、そうですか。
はい。
まあ俺がいつもよりもすごくひどい目にあって、ずっと終盤声を張り上げてますんで。
ああ、そうなんだ。
はい。もう今日喉潰して終わります。
はい、あ、頑張ってください。
はい。ひき肉さん。
はい。
30代女性の方ですね。前もメール送ってもらったよね。あ、
うん。
こんにちは、ひき肉と申します。春くらいにもうすぐ出産と連絡をさせていただいたものです。うん。はい、無事5月に出産し、母子ともに健康です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
せっかく応援してくださったのに報告遅れてしまって申し訳ありません。産後の体がしんどく、やっと体力が戻ってきました。応援ありがとうございました。応援してたっけ。
いや、してました、してましたよ、当然ね。でもこれ一番最後でいいんですよ、こんなメールなんかね。
そのもちろん、
産後のあれが一番大事です
から、ね、もちろんね、はい、産後の日立ちが悪くなるからね、こんなラジオ聞いてたら、
う
ん、
そうです、はい、そうです、
応援してたっけ。まあ、まあ、
一応
ね、いや、いや、気を使わせないようにね、うん、すっかり忘れてましたっていうことは正直に言います。YouTuber 批評コーナーへのお便りをさせていただきます。あ、もういきなり今週の YouTuber 批評が、はい、のっけからですね。まずはじめに愛のりって読むの、これ
愛の里なんですよ。
愛の里、里と書いて愛の里じゃなくて愛の里と読むんですね。
そうなんです。あ、で
も多分これダブルミーニングなんでしょ。
まあまあ、そういうこと。
愛の里とも読ませられるというね。愛の里ご存知ですか。愛の里スタッフが出かける恋愛レアリティショー、うん、ですからね、
うん、
で30代50代の男女がボロ屋で共同生活をしながら恋愛していくといった番組です。ご視聴がまだのようでしたら面白いのでぜひっていうのがあり、でもこれはYouTube じゃないですよね。
これは Netflix の作品ですね、
うんうん、最近配信が始まったシーズン2の中でギタリン、ギターがカタカナ、リンがひらがな、過去52歳という癖強のおじさんがおりまして、うん、常にギターを持って歌っているおじさんなのですが、女性メンバーにガチセクハラをかまして泣かせ謹慎処分を受けていました。
うん、
本当に謹慎処分受けちゃって。
そうなんです。
やらせじゃないってことですね。
うん、まあまあ、やらせじゃない風に取ることはいくらでもできますけどね。
お、ハスに構えた大人の意見、ありがとうございます。そして、ギタリンの YouTube アカウントが特定されました。うん、チャンネル登録者数、31名。ほう。4年前から活動しているようですが、動画は3本です。え、Netflix の大スターなんじゃないんですか、この人。
うん、まあ後に言いますけど名前を変えてやってるんですよ。
なるほどね、
はいはい、まあ、ギタリンっていうのは愛の里の専用のあだ名ニックネームなんで、
はいはいはい、
うん、
しかも映像を映しているモニターを撮影しているような謎動画です、
うん、
ああ、コメントも謎で愛の里を見たユーザーが最新動画にコメントを入れているのですが、そのコメに前列しており回収も独特なのでぜひ覗いてみてください。以上報告です。あ、なら失礼しました。天気は不安定なのでお体ご自愛ください。追伸、菅田さんへ、龍が如く8良かったですね。最後に遥が春人に対して桐生さんのことをおじいちゃんと呼んでいてグッと来て泣いてしまいました。アマプラのドラマはクソです。あ、どうも 指針ありがとうございます
バレじゃねえかそれも
あそうなんだもうダメだねネタバレコンプライアンスがはいというお便りなんですけれども
はいはい
はいはいはい、あこれありますねちょっと流しましょうかね YouTube、うん、あギター弾いてますよね
そうギターやる人、
うん、なんかちゃんとしたスタジオみたいなところでギターを弾いた、まあかっこいいっちゃかっこいい人じゃないですか。
なんかね一応ね音楽教室の先生。
はいはいはい。
うん、
未来の若者たち、君たちは世界を作る才能を探しています。笑顔。でペチャペチャっていうコメントがついてますね。この一言ペチャペチャというコメントついてて、でそれに対してこの龍崎バラさんっていうアカウントでやってるんですけどね、
はいはい、
ギタリングは。ペチャペチャに対してどうしたスライム、ここに新しい異世界ローズワールドを作りたいの、君ちゃんと留守を任せても大丈夫、スライム好きにここに宇宙を作りなさい、僕はもう手を貸さない、君に任せた、頑張れとか天竜爆笑ハハハプロレスラーだ、イケネ元井龍神龍崎龍神野原ガオグララルルルルとか、あのペチャペチャと一つのコメントに対して自分だけで何個も何個も何個もコメントをしていますね。
はい、
うん、まあこういったコメントがたくさんあるんですが、まあね、まああと、1分以上流してるんですけど、ただギター弾いて弾き語り歌ってるだけですね、
うん、ね愛の里を、
はい、
まあ、僕は好きでシーズン1から見てるんですけど、
そうですね、まずそこから私も1秒も見ていないので、
うん、あれ1見てなかったっけ。
見てない。
見てないか。
はい、
あの相乗りってさ、もともとの番組あるじゃないですか。
はい、
あれはまあ、あの若者の恋愛模様だよね、はい、恋愛リアリティショーだよね、
うん、
でそれに対してあの愛の里っていうのは、うん、シーズン1の時から通底するテーマとしてね、
うん、
まあ高齢層の恋愛模様なんですよ、
はいはい、
中高年、
はい、
うん、
我々のような、ね、
そう、
うん、
これがね面白いんだよね。
ほうほう。
まあ中高年ならではの悩みとかも恋愛に対して入ってくるわけです。
痛風とか。
痛風はないけど
まあでも、ね、別にピンポイントで会ってなくてもそういう体のこととか、
まあ、うん、まあ、あとね特に女性ね、
はい、
卵子を冷凍保存私したのよみたいな話とか、
うんうん
うん、なんかそういうねすごいちょっとセンシティブな話とかも関わってくるわけ。
はいはい、上がっちゃったのよとか、
うん、出産をするリミットの話とかね、
うん
うんうん、だったり、まあ、あと男性とかでもまあなんだその会社を経営しててうんぬんかんだみたいな話とか、うんうん、多くてね、
うん、
意外にいいんですよ、
うん、
でその中でギタリンっていう人は最初からやっぱ狂ってる。
なるほど。みんなある程度社会的地位がありそうだけど、
うん、
ギタリン、まあでもまあ別に音楽の先生だったら別に食えてはいるわけですよね。
でね一応ねギタリンはなんかその、うん、お金を貯めることで貯めることしか、
うん、
もうしてこなかったみたいな。
じゃあ別に貧乏ではないのね。
でね2000万の通帳を持って、
うん、
この愛の里に来ましたって言って。
なるほど、
うんうん、いるんだけど最初の意中の女性に、
うんうん、
ね、まあ自分は多分2000万あるからすごいって思ったんでしょうね。
まあでも麻生さんがね2000万、
そうそうそう、
老後は2000万なきゃいけない、逆に言えば2000万あれば老後は安泰だっていうこと、
うん、だからそう思ってさ、
はいはい、
言ったんだけど、うん、その意中の女性に、
うん、
私はね豊洲のタワマンに住みたいって言われて
港区女子
で、
はい、
でねそれがやっぱ1億とかするわけじゃないですか、
うん、
もう
1億以上するんじゃないですか、
うん、でそれで途端にシュンとしちゃったりとか、
あ
、うん、そんなんとか、うん、あとまあなんかねやっぱ歌を作る人なんだよね、
うんうん
うん、でその好きな人に対しての歌とかを歌ったりとかするんだけど、
うんうん、
やっぱどんどんうざがられていくわけ。
まあうざいですもんね。
うざい、う
ん、しかもおじさんだしね、また、うん、まあだし、まああと ね、女性の方もね、10代後半とか20代前半とかだったらまだそういう世界に浸ることはできるだろうけど、うん、そうそう、もう酸いも甘いも苦いも噛み分けたおじさんおばさんたちが、
そうなんです
ね、焚き火を囲んでギタリンの歌を聴いてしみじみするってちょっときついものがありますよね、
うん、でなんか、ね、ある時、うん、そのなんだっけ、レスキューパイロットの男性がいるんだけど、うん、あの人ね結構マジトーンで、
うん、
ギタリンは自分の歌しか歌わないよね、それ聞いてる人どう思うか分かってるかな、ね、
なんで自分の歌でいいじゃないですか、逆に自分の歌を歌えっていう、人の歌ばっかだよね、自分の歌はないのだったら分かるけど、
うん、
ギタリンは自分の歌を歌って何が悪いんですかでもそういうことじゃなくて、
なんかそれね、マジトーンで説教されたり、
はい、そういうことじゃなくて、もうディナーとかでやるんだったらもっと、うん、メジャーな曲とかやってくれると盛り上がるのになっていう、
うん、うん、そうそう、でそうだったりとか、うん、あとまあ極めつきはやっぱ気に入った女性に、うん、もう僕はねこれからガンガン行きますみたいなインタビューの後に、うんうん、もう腕組んだりとか、
うん、
ボディタッチを異常に増やしてくるわけですよ、
相手の同意なしに、
うん、
うん、
でそれでその子、その女性が、まあ、女の子って言いそうになったけど、まあ、妙齢の女性ですよ、
はいはいはいはい、
泣いちゃうわけ、
はいはいはい、
うん、でそれでしばらく謹慎処分タクトの協議の結果、ギタリンはしばらく愛の里を出ることになった、うん、みたいな、
うん、あ
そんな感じ、
そういう、うん、そういう空気なわけですね、
そうなんです、
ダメな空気が、
うん、まあ、ただギタリンも狂ってるけど、他の人もね、うん、やっぱ相当癖が強いんだよね、
はいはい、
まあそうじゃなきゃ番組面白くないから、
ええ、
僕ね結構ね、あやかんっていう女性がいるんですけど、
うん、あ、みんなみんなそれ、そういう感じのあだ名で呼び合ってるんだね、
だからそれは相乗りって独特の相乗りのあだ名センスってあるよね、
うん、もちろんもちろん、
ええ、なんかちょっとそれが寒い時あるよね、
いやもう当時から寒いとは思ってたけど、
うん、
まあまあまあ、でももう当時はだって大真面目にこれかっこいいでしょ、これいい雰囲気だよね、こういう世界いいよねってストレートにやってたけど、うん、もう愛の里ではそれをそういうストレートにはやってないわけでしょ、だから
そうだね、
スタッフが、
まあね、うん、でそのあやかんっていう女性は、うん、まあ見るからにもヘラヘラだなって感じ、
でも50歳ぐらいの人なんでしょ、
この人はね35歳
ああ、もう全然女の子じゃん、
うんで、はい、この人ね結構ね、はい、僕は、
うん、
僕は好きですね、
はい、まあ、そうでしょう、
あとね八弓っていう人がいて、
はいはい
これはなんと藤田ニコルさんのお母さん、実
の、あ、はいはいはいはいはい、あ、でもだって藤田ニコルさんのお母さんってタイムマシーン3号のあの人と付き合ってんじゃなかったっけ、
あ、そう、僕
付き合ってはいないか、でも だいぶ仲いいんでしょ、だって、
でパチミさん
50、うん、はい、ごめんなさい、50何歳、
51です、
あ、まあそれぐらいでしょうね、
うん、で、まあ、この人は僕たちの、僕ね、うん、僕とパートナーちゃんの共通の認識だと、
うん、
意見だけ言って何もやらないババア
いやいや、藤田ニコル育ててんだからもう立派に一仕事してるじゃないか、仕事なしてますよ、
いや違う違う、ちょっと愛の里において、ね、
はいはいはい、
みんなが DIY とかしてるときに、
あ、
はい、ここを男性やってくださいみたいな、
うんうんうん、
うるせえお前らよみたいな感じの、
いや、だいぶ入れ込んで見てますねご夫婦で
そういうのとかね、
はいはい、
うん、いっぱいいます、千姉っていうね、
うん、
59歳の人がいるんですけど、
うん、
この人はもうバブル世代をそのまんま今に引きずってるお姉さんなんですよ、
はいはい、うんうん、
でもね格好がね、もういまだにアルバローズの服着てるし、
はいはいはい、売ってるんだっていう気もしますけど、
うん、でなんかみんなが喧嘩、誰かが喧嘩した時に、うん、この人なんか食育トレーナーみたいなやってる人なんだけど、うんうん、はい、それはもう糖質のせいみたいな、
はい、
糖質を制限してるから私の娘は一回も怒ったことない。
逆だと思うけどね、糖質制限すると、ね、
まあ、糖質だかなんだかちょっとよくわかんないけど、はいはいはいはい、なんかそういうようなこと言うのよ、
はいはい、
だったり、
うんうん、
結構混迷を極めてますね、
なるほど、
うん、まあ、あと追加の情報だと、うん、最近入ってきた なんかね人がいるんだけど、うん、アロマっていう人がいるんだけど、
はあ
まあ、この名前のセンスよって感じね、はいはい、アロマさんって男性なんだけど、うん、この人が X 上で実際のお仕事が見バレして、
うん、
なんかね女風、うん、女性専用風俗
はあはいはい、
の方っていうのがね
オーナーみたいな経営者みたいない
やで相乗り上は何かの経営者って言ってるんだけど、うん、今のところ女風で働いてるだけじゃないかっていう
あ経営者ですらない
そう
、うんまあ、別に女性用風俗も立派なお仕事だと思いますけども経営者でもなくてそのまあ
でしかも、ねうん、この人は結構ねガンガン行くのよ
はいはい
もうみんななんかもう恋愛する気ないんだったらもう今すぐ里を出てった方がいいと思います
みたいな、うん、うんうんちょっと虎みたいな感じマネーの虎みたいな
そうまあ多分スタッフにそういう役割を担わされてるんだろうなって気はするけどね、うん、
出た大人の斜め目線まあでもそれも含めて楽しむものですからね、
うんはい、だけどねそんなで面白いんですけど、うん、あのね今ひき肉さんが送ってくれたこの YouTube 、
うん、
これはね知らなかったんでは
いはい
やばいっすよ、ね、てかああのある程度やらせじゃないんだっていう
あそれはどういうことこのギタリンのキャラクターっていうものが
そうそうそうそう、
うんうん
うん
うん、まあねそれはだって、うん、全くまともな人を気違いに育てて必死に演出するより気違い拾ってきた方が早いじゃん、
まあ、絶対そうだよね、
うんいやいやもうさあの散々な言い方だけど今日生まれて初めて知った人に対して
まあでもねそう思ってねあ、はい、なるほどなって思いました、ね
うんうんうんうん、
いやいや面白いから見た方がいいよ
でもこれ3本ぐらいしか動画なくない
ないだからまあよくある、
うん、
始めたけど飽きちゃったんだろうね
うんそれ俺に対してディスってんの
なんでなんでどういうこと
2008年から YouTube やってるけど
いやそんなこと言ってないですよ
未だに6本ぐらいしか動画上げてない
、うん、まあまあでも続かなかったんだと思うよそのギタリー
は、は
い、うんね
なるほどね、
うん、えこういうさ、うん、恋愛リアリティ番組って見ます？
いやほとんど見たことはないですね。
あれなんか昔テラスハウスの話なんかしてなかった？
してたけど、まあ、俺は見てないよ。だから菅田さんからは、
うん、ていうか、あれ俺じゃないよ。あれは誰か別の人。
ああ、なるほど、はいはい。
うん、
ていうか今気づいたけど、菅っつって名前で呼ばれてることもさ、50手前のおっさんがさ、どうも菅っつですとか言ってるやつが。相乗りのこのネーミングセンスよとか
そうだ、ね、
俺も気づかなかったわ、ね、5分間ぐらい気づかなかったけど今ふと気づいて背筋が寒くなったわ
う、うん、いやだってひどいよだってさマンハッタンって名前の
人だよなんでマンハッタンだ
マンハッタンの勝者にいたのかな
ああ、うん、まあでも、
まあ、あとねタミフルさん
って
、
はい
て、
はいはい、
そのね、
それはなぜ、
うん、これ名前の由来は分かんないけど
タミフル飲んだから
うでもなんかご自身が乳がんになって、
うん、
なんかその経験をあのよくある日常漫画みたいなあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれにしてる漫画家っていう人なんですよ、
うんうんうん
うん、だからそういうのとかね
全くタミフルの由来が分かんないけどまあはい
ね、
はい、
いやでねまあ、僕も恋愛リアリティショーってそんなに見ないんだけれども、
はい、
まあ面白いなって思ってさ、
うん
うん、でただ「愛の里」でちょっと唯一まあなんか嫌だなってちょっと思うところがあって、うんうん、それね何かっていうとねスタジオで見てる田村淳さんなんですよ、
うん、ああテラスハウスの山ちゃんとかユウみたいな感じでスタジオで見てて、うん、わこれ良くないよとか
そういうコメントをする。あのね、多分やってさんとベッキーさんが見て、うん、見てるんです
けど。ああベッキーさん。あベッキーさんが、うん、へえ、うん、はいはい。
でねそうなんだけどね、な田村敦さんが異常にいい人ぶる。
はあ。
もう泣いちゃう、もうやっぱこれ考えるとやっぱ男の気持ちとしては泣いちゃうよねみたいな、
うん、
でいつもなんかこうティッシュとかでこう涙を拭いたりとかする。
泣くわけねえだろうって。
もうなんかそれがえちょっと待ってよなんか政治とか狙ってんのみたいに思っちゃうわけ。
けどその純粋な人なんだから何俺の身をた仲間をさディスらないけど大切な仲間なんだから田村敦さんは
ね。あでもこれ結果的に褒める話です、
はいはい、
でそう思ってさ嫌だなと思ってたわけ、
うん、ちなみに三代というのは軽井沢の近くにある移住が盛んなところ で、ね、まあ、私はそこで、うん、まあ、田村さんとかをね、まあ、いろいろやってこのラジオのリスナーの人たちとは違う世界で生きようかなと思ってるのを着々と進行させてるけど、はい、まだ1ミリもうまくいってないという、まあ、本当リアリティショーですよね。
そうだね、そうだね、
裏軽井沢リアリティショーです、うん、はい。
まあそれでさ、はい、やだなと思いつつ、うん、恋愛リアリティショーがちょっと今面白いなと思って、はい、ね、過去のいろいろやってる死ぬほどあるんだよね、なんかそういうのって。
ああ、もう相乗りに限らなければね。
そう、はい、でなんかネットフリで適当に見せたら、うん、まあそれこそ男性同士の恋模様の話やつとかもあるんだよ。
ゲイ同士ってこと。
あ、そうそうそうそうそう、
日本で
日本で、あるんだけど、そういうのもあるんだけど、うん、なんかね、まあいろいろ見て、まあどれもちょっと微妙だねなんて言いながらパートナーちゃん
と、そんなに忙しいんじゃない、暇なの。
これで忙しくなって
る。なるほどね、確かに。まあお仕事みたいなもんだからね、それはね、広い意味での。
でそんな中、リアルラブっていう。
うん、
リアリティショーがあって、
いや全く知りません。
それがね意外に面白いんですよ。
もうなんかすごいストレートなものっぽいけど、設定として変わってるの、
まあ、うん、男性と女性のメンバーがいるんだけど、はい、それぞれ一人ずつ闇を抱えてるのですよ、
うん、でも、まあ、でも愛の里だって十分闇を抱えてる気がするけど、そんなレベルじゃない闇なの、
うん、
うん、
まあそんなレベルじゃないとされている闇を抱えてて、
うん
うん、でそれを要は知っても付き合えていくかみたいな、そういう多分あれなんだろうけど。
ああはいはい、
うん、でねこれがね、まあただ僕は正直そういう闇っていうから、まあ殺人とかあんのかなって思ってたの。
まあもう罪は償ってますけど刑務所入って20年ぐらいやって、一応だからもう、うん、別に逃亡犯ではないけど、
うん、うん、そういうのもあるかなぐらいに思ってた。ネットフリだしね、
うん、まあ、ネットフリだってあるからね、まあ、世田谷一家殺人事件の犯人とか
だけど、まあ正直そんな大したことはない。
ああ
なんか、はい、でなんかやっぱ空気読めないバカとかは、
うん、
なんか僕の闇は寝取られでしか興奮しないことですというわけ。
いつまでそれは本当にその番組に出てる出演者が言ってるってこと。
そう、
ああ X のその番組へのなんかリプライとかではなくて、一般人がつぶやええっていうか、それ普通、いやだってマジでそれ世界の多数派ですからねいやマジだって ポーンハブとかさ、そういうのの検索ランキングナンバーワン、ね、NTR ですから。
だから、
うん、
まあね、そう思うじゃん、
うんうん、
別に僕はネトラに対してはそう思わないけど、
いやもうだから菅さんはもちろんね、マイノリティ、アブノーマルなマイノリティですから、うん、別にそういう人たちがいてもいいとは思いますよ、うん、だからもちろん、まあ、あなたの生きる権利は保障しますけど、
でもそう思う人がいるのも理解してるのよ、これはねだから、はいはい、まあ端的に言うと、うん、いや、ね、それが闇てみたいな、
はいはいはい、
でまた そのねそいつ、まあちょっと余談ですけど、そいつの顔がムカつくんだわ、
うん、いやだもうダメだ、そう言い出したらもうダメですよ
でね、まあそうなんだけど、はい、そういうとか、はい、まああとまあ借金、
うん、
私はいくら借金があります
みたいな、うん、まあ額
にも闇だったりして、
うん、
まあそんな大したことないのよ、
はいはい、
でその借金の額とかも150万とかなわけ、
はい、
うん、
はい、
だからまあまあでもやっぱりね、若年層がそれこそ愛の里に比べて若年層だし、
うん、
ま それぐらいでも闇ってなっちゃうよねなんて思いながら見てるんだけれども、まあやっぱ中には結構ハードなのもあってさ、それこそ犯罪者元、
はいはい、
あの詐欺罪で服役かそういう人もいるんだけど、ね、あとまあちょっと LGBT 的な人がいたりとかさ、でそんな中あの EXIT の金近さんが出てるんですよ、
はい、それはコメンテーターではなく、
まだ売れてなかった頃なんだよね。
ああそんな昔なんだ。
あ結構昔、
はいはいはい、
うん、でそれがね、名前が又吉、お笑い芸人の又吉って名前で出てるの。
なんの複雑なことするな。
今偽名扱いな偽名が又吉なんだけど、
でも当時又吉さんでも売れてる頃だよね。
まあ、でもそれはなんかね恩に感じてるからその名前にしたみたいなこと言ってるっぽいけどね。
なんか複雑だな。じゃあちょっとあんまり売れてなかった又吉さん、売れてなかった頃で又吉さんの名前を売るためにもっていうことなのかな。
どうなんだろう、ちょっとわかんないけど、うんうん、でまあまあとにかくその EXIT の方が出てるわけ、
うんうん、
でまあ僕たち知ってるじゃないですか、EXIT の兼近さんが、
うん、はい、又吉も知ってるし、
違う、あの又吉さん、あの兼近さんがやらかしたことってなんとなくわかるじゃないですか。
ああそういう意味ね、はいはいはい、うん、反社の ねことやっててっていう、うん、
で結構最後の方までやっぱりその人の罪の告白は先延ばしにされるわけよ、うん、
はあはあ、
でそれまで結構いい人キャラなわけ、まあ、ちょっと 毒吐くけどいい人なわけよ、
うんうん、
で最後の方でじゃあいよいよこのまた、まあ、兼近さんの
複雑なんだから
兼近さんの罪の告白です
って言って、又吉罪告白してくれよ、
うん、もううちら、ね、家族はもう大盛り上がりなわけですよ、うん、
まあ、
それ言うの
ちょっとね、ケージコロンボみたいにもう分かってるながら見てるっていうちょっと登場法になってるけどね、うん、
でなおかつ、まあ、ちょっとそういう過去があるっていうのを、うん、まあ、正直僕は今まで、
うん、
まあ、とはいってもそれで何かこう商売的なことしちゃいかんのじゃないのって思ってたわけ、
うんうん、
だけどリアルラブをこう見てる中で、うん、いやこの流れであのことを言うんであれば、うん、まあ、俺ちょっとこの人別に悪い人じゃないのかなぐらい思ってたわけ、
はいはいはいはい、
うん、
もうよっぽどちょっと自分が傷つく場で告白してるわけだからね、
うん、そうそうそう、うん、そうそう、相思相愛っぽくなってる中で言うわけだから、
うんうんうん、
頑張れぐらいの気持ちだからいるわけ、
はいはいはい、
でじゃあ罪告白しますってなった時に、うん、全然違う罪を言うの。
何何だと。
なんか僕はあのー、女性恐怖が僕の闇ですみたいな。昔逆、
うん、
レイプされて、
うん、
なんかどこの方のそれ以来女性とだから女性経験はほぼないんです
って。あれでもなんか
はぁって
あれ女性とかをいろいろ動かしてた立場じゃなかったっけ。
そうパートナーちゃんも同じこと言ってたんだけどえぇ、ー、って思ってさ、
はいはい、
うん、そんな毎日をまあ僕ら家族はねそのテレビを見て大騒ぎしてる家族なんですけど、
はい、
でまあ、そんな中で、まあ、そういう番組ですよと、うん、でその番組のやっぱりこのコメンテーターというかそういう役割を担ってるのが、うん、同じ田村敦さん。
あ別の番組だけどなってるんだね、うん、あ、まあ、昔年代がずれてるから、
まあ、あとちなみに田村敦さんと矢口真理さんなんですけど
またなんかそして今は田村敦さんとベッキーさんっていうまたなんかそういう人と組まされるね。
そうで、ああでさ、まあ愛の里の後の流れからのリアルラブで見てるから、
うん、
なんかね、まあまあまあまたあれなのかな、うん、適当なことをそれねちょっと泣かせに入ったりとかすんのかなと思ったんだけど、うん、これって2018年の作品なんですよ。
うん、まあちょっと前だね。
うん。うん、あのね、めちゃめちゃ田村敦さんが毒舌なんですよ。
ほう。
超面白いの。
どれぐらいの毒を吐くんですか。
いやもうこういうタイプの子俺嫌いだからさみたいな。そんなのとかなんかね結構的をいたこと言う、
うんうん
うん、全然こっちの方が面白いんだけど、このいい人ぶってる泣いてるふりしてるより、
うん、
って思いましたよ
菅田さん。あのね タレントっていうのは求められる役割をきちんとこなすのがお仕事なんですよ。でもね、そのね、リアルラブみたいな、そういった、まあ、なんかちょっと問題を抱えているようなね、あるいは犯罪とかやってたりね、したような人に対してはズバッと言わなきゃいけないし、愛の里みたいな、ね、ご高齢の方たちの、それでも恋愛しようっていうことに対して毒舌ズバッてやったら、番組の構成全体が嫌な空気になるでしょ。そこは配分として、ね、ちょっと甘ったるいぐらいのことを言った方が、だってそのギタリンとかそういうやつら出てて変なことしてるところにもう、ね、ギスギスしちゃうでしょ。毒舌やったらね、毒に毒を足す形になるから、それはちゃんと全体のバランス配分塩梅っていうものの中の一役割として、あれですか、スカツさん、泉ピン子とかが本当に悪い人間だと思ってお前死ねって手紙送ってるタイプですか。ドラマに悪役も必要でしょ、ね、じゃあみんないい人じゃないとダメなんですか、ドラマとかも。
いやでも田村さんはちょっと、うん、好感度を取りに行ってる感は感じちゃう、
ね、好感度を取りに行って何が悪いんですか俺の身を仲間をバカにすると俺が許さないぞ、
うん、まあまあでも僕はそのリアルライブの時の
お前らは切り捨てて、俺はもっとあっちの上層階級の中で生きるんだから邪魔しないでくれ。
あ、多分でも、ね、本人は絶対そう思ってるんだよね、本当に。
え、
うん、
本人って
あのそう思って、はい、そういう路悪的なことをやめたんだろうね、きっとね。
俺もそっち側行くんだよ、俺もそっち側行くんだよ。お前雲の糸に必死に登ってるところを這いずり上がってくる、もうじゃどうも落ちてくれと、足で蹴るぞお前、スガッツもリスナーもお前ら、はい、せっかく俺が雲の糸を登ろうとしてるのに
、うん、まあまあまあまあ、だいね、身をた仲間だからもうこれぐらいにしときますけど、
はいはい、
どっちもね、まだ、まあ、本当愛の里もあと4話あるのかな、
うん
うん、だから、うん、みんな見てください。でギタリン応援して、
はい、田村敦さんを応援してください。
はい、
はい、うん、っていうか俺もそういえば雲の糸のその盗賊って神田田じゃん。
はいはいはい、
はい、
うん、
で2日前にも住由紀子さんとちょっと YouTube に出たんですけど、スミさんから、あ、もうなんか怪談界の大御所じゃないですか吉田さんは、みたいな風に言われて、はい、いやいや、そんな、まあ、なんても序盤のもうちょっと中ボスですらない序盤に出てくる変な敵ぐらいの、ちょっと雑魚よりちょっと、まあ、ドラクエ3で言ったらカンダタぐらいの立ち位置ですよって言って、まあね、ちょうどドラクエ3も流行ってた頃ですしね、
はいはい
はい、流行ってる頃ですし、うん、まあ、まさか3日で2回も自分を神田田に例えることになるとは思いませんでしたね。
はい、
はい、
もう大陰神が映っちゃうじゃんとか普通に言ってんだ
よ。おお、リアルラブで、
そうそうそう、
うん、
もうプリトリスを鍛えてるって女が出てきて、
はいはいはい、
うん、そういう話とかで結構そういう下ネタも多いんで、
ちゃんとそのクリトリスとか大陰神とかも、うん、P じゃなくて、
全然 P じゃなくなるし、
うん、
うんうんうん、なんかね、そう、あとなんか女装してる男性が出てくるんですけど、うん、女装癖が趣味っていう男性が出てくるんだけど、うんうん、その人がやっぱしね、相当な食わせもんで、多分今放送というか、
え、
結構拒否反応がある人が多いと思う。
放送できないぐらいの、
うん、
うん、え、ちょっと気になるな、絶対見ないから教えてよ。
あのね、なんかね、うん、結構舞台裏っぽい話をしたりするのよ。
はいはいはい、リアリティ
ー
ショーの、
そう、私があえて抜け出したのも、
うんうん、
あのスタッフさんとかにこう絵的にこうやって二人で出た方が映えるからって言われて出たけど、うん、結果的に周りの女の子に仕込みじゃないかって言われて、
うんうんうん、
すごい居づらくてもう帰りたいみたいなこと言ったりとか、うんうんうん、またその女装癖のやつがなんかね、こう来た時に、うん、なんか二人きりになるシチュエーションがあるんだけど、うん、の帰り際にもう今すごい勃起してるからこの場で抜いてくれって言われてドン引きしましたみたいな
なんだよ、はい、
話とか結構ね、いいんですよね、この、
うん
うん、
だそういう中に配置されてる 田村敦史さんですから、じゃあ逆にそこで甘ったるいことは言えないでしょ。
まあまあ確かに確かにね、
うん、散々斜め目線で大人でございって冷めた目線で見てるくせにそこはわからないんですか。
まあでもね、
足引っ張らんでくれ、
ね、でもお互いなんか目安箱みたいので、
うんうんうん、
匿名であなたのことこう思ってますよって発表するのが最後の方にある、
うん、はいはいはい、
それとかえぐくてよかったね。
あ、もう割と忌憚なき悪口を書くみたいな、
みんなあなたのことを悪口言ってますよとかなんとかさん、なんとかちゃんはもうあなたに決めたと思ってるでしょうけど、うん、あの人別の人が好きみたいですよみたいなとか、うん、怖っって思ってね、またやってほしい。シーズン1しかやってないから、その後続編というか作ってないから、う
ん、まあちょっと2024年ここ6年7年でまたねコンプライアンスも変わってきちゃってるからね、なかなか難しいところは、さすがにね、や
っぱこういう、
はい、
うん、
田村敦史さんももう大陰唇とか言ってくれなさそうだしね、
だよね。
いや、いいんです、いいんです、言わなくて。俺ももうクリトリスナメールとか言わなくなると思うから、そのうち。
結構最近まで言ってたよな。
まあ前回も言ってましたけど、いやそのうちね、
そうだよね、
言わなくなったら、うん、あ、この人蜘蛛の糸登って天井まで行ったんだなと思ってください、はい、もうこんなラジオやってねえよ、はい、そもそもじゃ、はい、サボってタイガーガオガオ、もういいですか、
今のニティライミ、
あ、ニティライミね、はい、
うん、キムさんね、はい、
サボってタイガーガオガオ、
ありがとうございます、
はい、50代男性会社員の方ですね。どうも、先週盗作手抜き野郎の告発を行ったのですが、お二人に鼻であしらわれ、コンプラに厳しい会長に無下にされ扱われたサボってタイガーガオガオです。
ちょっと怒
ってますね。だからあの YouTuber の人のネタとかが独自のオリジナルネタじゃないじゃん、どっかから引っ張ってきたネタじゃんって。
あ、あの階段関係の話だ。
そうそう、
ね、はいはいはい、あったあったあった、うん、
いやまあそんなのいいじゃないですかっていうね、それは、
う
ん
う
ん、
そうそうですね、ね、
むしろ大人気トップ YouTube の方がオリジナルネタなんかできないっつうのっていうね、
うんうんうん、
それもその同じです。立場っていうのがねあるから、立場ってい
うの
は、
まあ、まあいいん
じゃない、うん、そのね、その役割っていうものがあるからね、
うん、いいんじゃないですかっていう感じで、
そうそうそう、
さらっとは済ましちゃったってい
うね、はいはい、うん、ちょっとおかん無理のようです。
はいはい、なるほど、
まるで本家のサボテライオンガオガオのごとき怒りをね、はい、敬愛する吉田会長ですら登録者100万人超えの巨大チャンネルの前には尻尾を振るのを見てしまい涙をこらえきれませんでした、はい、もう長いものには巻かれようというね、
はい、
はい、そのせいか以前にも増して盗作パクリ警察の鬼ごとなり日々ネットパトロールを強化しておりましたところ、とんでもない盗作をとんでもない人物から発見してしまいました。
はい。
はい。それは、アマゾンビデオ配信されております、怪奇コレクター、吉田雄貴編です。その中の1話にある、神流し。戦後間もない頃、子沢山の兄弟、生活が困窮する中、亡くなった母が枕元に立つ、母の指示に従い、海岸で和紙を流す。帰宅したら待って、末の弟が死去していた。その結果、兄弟は極貧から解放され、生きながらえた。これはまさしく宿敵田中俊之氏の橋津の海岸そのものではありませんか。確かに会長は階段の枕で友人の祖母の話とつけてありますが、これはどういうことなのでしょうか。田中氏への許諾は取れているのでしょうか。それとも階段はキック氏が主張するようなパブリックドメインで古典落語のような著作権フリーとでも言うのでしょうか。荒ぶってるな。ちなみに田中俊之氏は同シリーズ怪奇コレクター奇談安置所英語室にて橋爪の怪談を語っております。もし盗作であることを文春やガレソこれこれにリークされたくなければ私に日来み以上を渡してください。
まあね、はい、あのガレソさんとかよりもね、はい、あのもう今恐れ知らずがね、
あ、そうです、恐れ知らずにリークするともっといいかもしれませんね。いやいや。
ねえ、ねえ、もう
本当に。赤っ端書くだけだぞ。 おい、そんなことしてもタイガーガオガオと山本陽介さんと岩尾海輝スキーさんが赤っ端近くだけだから、やれるもんならやってみろ。
ね、まあまあ
まあまあ分かって書いてるとは思いますけれども、ちゃんともちろん許諾を取ってないわけがないでしょ、ずっと一緒にやってんだから。だし、だってもう2016年とかじゃないかな、だから。
ああ、そうなんだ。
分かんない。それでも俺10年ぐらい出てない気がするから、怪奇コレクターに、
うん、
あ、でも少なくとも2016、7年の竹書房の本にはもう書いてるし、
うん、まあだからちゃんと許諾を取ってやってますよ、
うん、で田中さんにその場所、はい、俺がたまたま鳥取とかの方を旅行してる時に田中さんにわざわざ電話して、うん、あ、どこでしたっけあの海岸って案内してもらって行ってんだから。
お、うん、解決
リークしてください。赤っ端近くだけなんで。
まあ、2テラミ以上だったら2テラミでもいいと
思って。ゼロテラミに決まってんだろ。
じゃあ会長がそういうことなんで、はい、はい、ありがとうございます。
もうね、こんなおっさんたちからしかメールが来ないラジオはね、いつか蜘蛛の糸をたどって抜け出したいですね。
そうだね、うん、まあ筋肉症状態でもね、蜘蛛の糸っていう話、
はい、
歌がありますけどね、うん、いつの日か見下ろしてやると。
ね、まあなんかリークされるんだろうな、俺が三代田のとかあっちの北作郡とかの県議会とかの議員になったらね、なんかリークされるんだろうね、玉木さんみたいに
ね、うん、まあちょっとあんまよく分かってないけど、あそこら辺の話、
サボってタイガーガオガオから宿敵田中俊之の階段をパクっておるぞよってリークされるんだろうな、
ね、まあでもね、まあ、リーク、まあもちろんそういうね、力のないものがさ、
うん、
するにはリークっていう方法は全然、それは別にそのサボってタイガーさんのことが力がないってことじゃなくて世間一般的にね、まあ、それは全然有効な手段だと思うけど、
ね、斉藤健知事のね話とかもありますしね、うん、今大騒ぎになってる、
うん、ね、まあ、はい、でもなんかギスギスしてるような
違う、もう分かってないの、これ俺たちのじゃれ合いじゃないですか。サボってタイガーガオガオさんも分かって書いてるんですから ね、
そうだね、
ちゃんとこれはもうじゃれ合いですよって。だからタイガーのね、虎の子甘噛みみたいな、はい、ガオガオってやってるんだよね、本当に怖いけど。そうだよね、違うのかな、本気で怒ってんのかな怖いよね、ちょっと怖さは、
一応にテレビ上げとくよ、
はい、上げといて、うん、ね、うん、俺もゼロティライミーってあれ本気で言ったんじゃないからね、ガオガオね、
ね、ほんとね、うん、
ここら辺も気を使わなきゃいけなかった
はい、はい、まあそんなですか、
はい、いやいや、まだまだメールありますよ、
うん、あ、はい、
石橋ゲル、
お、
はい、はい、石橋に、カタカナでゲルと、うん、まあちょっとタイムリーなお名前ですね、
うん
うん、あ、でも神戸市の方ですね、60代男性無職、神戸市の方、
はい、
お、これなんかまさに斉藤さんに投票したようなあ、で、まだだってか斉藤さんの県知事選って投票権ありますよね、
あると思うよ、
多分サボテタイガー側は賛成党に投票してると思うけどいや、
うんう
ん、この人はどうなんでしょうね、
はい、
はい、ごきげんよう、先ほどあった出来事をお話しいたします。ちょっとしげるさんよりに読んでみますね。私は自転車に乗り信号待ちをしておりました。信号が青になり直進しようとしたところ、車が私の方に曲がってきて危うく引かれそうになったのであります。
あらあら、
私は憤慨し、どんな顔をしているんだと車の後を追いかけました自転車でね、
うん、
どうにか追いつき運転席側の窓から覗き込むと、疲れて目が充血しこちらを睨みつける豊島のババアがおりました。私は非常に悲しい気持ちになり、自転車を走らせ自宅に帰ったのです。 はい、はい、このエピソードはこれで終わりです。私の家の近くに神戸市立王子動物園というところがあります。最近までいた客寄せパンダが死に、中国に若いペアのパンダを送ってくれとしつこくねだっている世にも卑しい私立動物園です。そんな動物園の隣にある王子スタジアムの北側公衆便所の前の木が一本だけ切られています。これは13年ほど前に高校生が首をつって死んでいた木なのです。私は事件直後、首吊りのせいで木が切られたと知り、その木を見に行きました。それからも気の毒で2日に1回のペースで木を見に行っています。13年間。時には切り株に座り、時には栄養剤をあげたりして木を応援していますが、全く元気になりません。王子動物園やスタジアムを含むここ一帯は老朽化が進み、近々改修工事があります。そうなるとここにある木々も切られてしまうのでしょうか。自殺した高校生の霊魂は木の幹を道連れにあの世にちゃんとついたのでしょうか、という、まあ、こんなお便りがね。もう俺はもう必死に蜘蛛の糸にしがみつきながらガンガンガンガンガンガンって蹴落としてるやつらだよね。タイガーガオガオ石橋ゲルがもう一緒に連れてってくれってこう、ね、落ちろ落ちろってガンガンガンガンって、
もう毎日そこにね。
早くこんなラジオから抜け出さないと、こんなやつらしかお便りを送ってこない、ここから早く抜け出さないと。
まあまあでも
上から敦さんがこう見下ろしてね、雲の割れ目から、は
い、いないよ、ね、
そうそう。
まあいやでもまあ、まあ、うん、まあ情感あふれるといえばあふれるよね、ええ、
そうですね。ちょっと愛の里とかにも流れてるようなペーソスとね、
うん、そうだね、はい、もうまあね、まあでもさ、その前半のさ、うん、おなんていうの、危ない目にあってどんなやつかと思って見たら、うん、おばあさんだったっていう話、
はいはい、
まああるよね、そうこういうことね。
どういうことですか、おばあさんだったってこと、
えてかすっごい煽られて、はいはいはい、なんだこと思って見たら、
やからかと思って見たら
めちゃめちゃ変な、まあ、変な生きった感じのひょろひょろした人だったりとかすると、はあって思うよね。
まあ運転がすげえ荒いなと思ったら、やっぱりまあおばあさんっていう時があり、
それもある。だ
から荒いっていうよりは雑というかね、
はいはい、
っていうので、こっち青信号で横断歩道を渡ったのに突っ込んできたぞ、うわっと思ったら、まあね、おばあさんだからまあまあちょっとしょうがないかなとかね、まあそうなる時は、だそれは荒いっていうよりはね、まあいわゆる荒いんじゃなくて、だから雑とか、
そうだね、
うん、ちょっとご高齢のねこととかもあってっていうね、うん、
まあでも
すごくバランスの取れたコメントでしょ、
うん、でも昭和のおっさんっぽいこと言うけど、はい、うん、車の運転が雑なやつって、
はい、
セックス下手そうだよね。だから自分本位な感じがするじゃん、
う
ん、
ああそうですね、はい、
うん、だからね、そう思って見てると、はい、あんまり腹も立たなくなってきました。
はいはい、まあね、私はいつもかもしれない運転ですから。
僕もそうよ、
はい、うん、私以外全員気違いだと思ってるから、
はいはい、はい、あでもそれぐらいに思った方がいいんだよね、本当に、
ええええ、
うん、
ですよね、何ティラミでしょうか。
あ、じゃあね、今の人も2ティラミです、う
ん、配達員さん、
はい、
30代男性の方ですね。
ご苦労様です、
はい、これいつも最近送ってくれる方ですよね、
はい、
はい、前回前々回と投稿した S さんの家族にまつわる奇妙な話ではないのですが、
ないのかね、
はい、はい、怪談っぽい話を投稿します。まあ、そのいつも S さんの話ってわけにはいかないでしょ。 先日私の地元のかなりローカルな雑誌に実話怪談エッセイが掲載されているのを見つけました。ほうほうほう。話の著者が地元有数の不気味な話が豊富な地域を訪れ、地元の人の運転する車に乗って曰くのある場所を巡るというものです。あ、いい企画ですね。その地域には山へと続く一本道があり、車で行くと後ろから猛スピードで駆け上がってくる3台の車に追い越されたそうです。その後しばらく行くと一本道のはずが二股に分かれた道に出たそうです。地元の人が言うには、3台の車とは隣町で交通事故を起こして亡くなった暴走族の車であり、分かれた道はどこに通じているのか分からない道なんだとか。それでもその分かれた道へと進んでいくと、交通死亡事故多発と書かれた大きな看板と朽ちかけた小屋のある場所に出たそうです。その後車はいつの間にか市街地に戻っていたとのことです。ああ、いい階段じゃないですかね。
めちゃめちゃいいよ ね、
うん、たまたまその地域に私のいとこは住んでいたので電話で聞いてみたところ、いとこも初めて聞く話だったようで、これ以上の情報は得られなかったのですが、ただ話を聞き終えたいとこが電話の向こうでボソッと、地獄へ続く道とつぶやいたのが怖かったのです。まあなんだ、いとこもなんだ、地獄へ続く道と、なんか旧字体でね、書いてありますが、思わず旧字体で綴りたくなるワードですが、生まれも育ちもその地域のいとこはおそらく何か知ってるのでしょう。その地域の話としては、あ、そこは海のところと書いて海所っていうの、 海どころっていうのかな、なのですが、魚釣りをすると釣り上げた魚の中には必ず自分の釣った釣り針とは別の錆びた釣り針が出てくるという、まあただそれだけなんですが、どうにもこちらをモヤモヤとさせられる印象に残っておりますっていう話があると。
まあそれはありそうだけどね、実際に。
でも必ずで、必ず自分の釣った魚の中に自分とは別の錆びた釣り針が出てくると。
あのね、ブラックバスとかだとさ、ほら、うん、
リリースするからね、
結構ね、うん、僕昔やってた時ありましたけど、うん、まあ、確かにね、まあ、必ずってわけじゃないからね。
私海釣りでそんな、
あ、そか、
うん、リリースってしなくない、
うん、そうだね、そうだね、うん、
まあだから、まあこれもね、ただそれだけなんですが、どうもモヤモヤとさせられる印象に残る話だと、うん、まあ確かにね、
うんうんうん、
やっぱりなんかこう味わいのある階段を提供してくれますね、配達員さんは、はい、
そうです
ね。この地域教えてよね、俺もなんか、うん、ここ行きたいし、うん、その地元のローカル誌だったらパクったってバレないでしょ弱小地域ローカル誌の企画記事、俺がパクったってバレないでしょ。
サボってタイガー出番だよいやいや、いいじゃない、これサンテライ
ム、うん、ていうかマジで教えてほしいわ、この地域、うん、どこなんだろう、あのローカル誌も何なのか、
うん、そうだね、
うん、追伸、やや時期を逸した話題ですが、先日シビルウォーアメリカ最後の日を見ました。作品全体の面白くないはともかく、今をときめくケイリー・スピーニーのオートシーンに私はただただ瞠目しました。全然知らないですけど、わかります？
見ました。
おうおう、うん、ケイリー・スピーニーさんもよく知らないんですけど。
それはちょっと僕も、オートのシーンなんてあったかな、
うん。
うん。
まあまあ。はい、うん。続けて、ラジオでも話題に上る白目と戦慄怪奇ワールド怖すぎを見ました、うん。そこで聞きたいのですが、吉田恭人先生、吉田裕樹先生、まあ私のことですね、どっちも、
うん、
はケイリー・スピーニーのオートはいかがだったでしょうか。だからまあ俺が入ってるからね、どっちでもね。
なるほどね、
うんうん、
もう分かりました。このケイリー・スピーニーさんは、はい、あれだね、エイリアン・ロムルスにも出てた、今売れてる子だよね。
はは、へえ、
うん、ちょっとね、うん、なんていうの、日本人好みする外国の方みたいなが
オートしてんの、
なんかちょっとね、ロリっぽいのかな。
ああ、私ちょっとアジアっぽさもあるような顔をしてるんですね、うん、はいはい、
で確かにオートしてたわ、
うん、
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 どうでした？
見てないです、どっちも ロムルスでもなんかウレーってなってるんですか。
ロムルスではそれはなかったけど、
はいはいはい、
うん、まあね、シビルウォーは、うん、あのまあありかなぐらいな感じの映画でしたけど、うん、確かにでもそういうワンシーンだけで忘れない映画になる映画っていうのはありますよね。
まあ私も未だに白目のオートシーンは言われるんでね、
うん、ああそうなんだ、
はい、映画史に残るは言い過ぎですけど、心霊ドキュメンタリー史の一角には残るオートシーンなんですが、オートシーンだけくくりで言えば、
はいはい
はい、心霊ドキュメンタリーっていう狭いくくりの中のオートシーンっていう狭いくくりの中で言えばね、
毎回オートがあるわけじゃないからね、心霊ドキュメンタリー
はね、はいはい、でも白石監督の映画に出るときは大体毎回オートがありますね、
うん、
あ私はね、
あの人はそう、
はいはい、
うん、はい、まあいいと思います。
はい、ティライミは、
あ、ね、じゃあ全部合わせてて、あの3ティライミ、
あ、そうですか、はい、うん、はい
はいはい
島村ユニさん、
はい、
階段を取ります、階段を送りますので、渡るくんで読んでください。あ、渡るくん好きですもんね、島村ユニさんはね、
はい、
うん、うん、でもちょっとまあまだ世間がコロナ禍だった頃の話です、やめた方がいいねこれね、うん、はい、俺が滑ることになるから
そうだね、
もう変なおばさんに変なこと言われちゃって、もう僕が損しちゃうじゃん。ダメで、渡るくんそんなこと言ったらね、
はい、続けて、はい、
ちゃんと山本浩二の真似も入れておきました。
はい、
はい、某バーの店長はその頃コンカフェにはまっていました。コロナ禍でも足しげく通い、コンカフェ嬢を口説いていたそうです。店長、前職何やってたの。嬢、カラオケ。店長、なんで辞めたの。ジョー、お化け出るから。現在も営業中なので店名は伏せますが、そのジョーが働いていたカラオケ屋は8階建てのビルで、5階から上にお化けが出るということでした。その話を聞いて私はすぐにどこだか分かりました。現在営業中のそのカラオケ屋 A が入る前、別のカラオケ屋 B です。カラオケ屋 B には10年以上前に入った記憶がありました。私は友達4人とそのビルの5階の部屋に入りました。ビルはワンフロアが細長く、個室は4つあり、トイレが階ごとに男女で分かれている。うん、2階が女子、3階は男子、みたいにね。最初にその部屋に入った時は、他の部屋にも客がいて賑やかでした。個室の廊下側の壁、天井に近いところに細長いガラス窓があり、廊下を歩く人の影が少し映りました。なので、トイレやドリンクバーに行く人が廊下を歩くとすぐに分かりました。しばらくした後、私はトイレに行こうと思い席を立ちました。廊下を歩いて右に曲がるとトイレ、廊下とトイレを仕切るドアを開けた時に、中にいた女子大生らしき女性がキャッと悲鳴を上げ後ろに飛び抜きました。すいませんと言って私は個室へ入りました。その時ちょうどその子が出るタイミングで、私が扉を開けてしまったのだろうと思いました。用が済んで廊下を戻ると、エレベーターの前で女性2人が小声で話し合っています。どうやら私たちの部屋のすぐ隣の部屋の女子大生グループのようです。部屋に戻ると友達の一人が歌っていました。その歌の最中、別の友達が、ね、さっきさ、隣の部屋の子たちが来て、誰か窓から覗いてませんかと聞いてきたんだけど、と言っています。もちろん私、当然そんなことしてないので、若い男性たちがよくあるカラオケナンパで女子大生たちに迷惑かけてるんだろうなと思いました。その後ドリンクバーに行くと、隣の女子大生グループがエレベーターの前に降り、もういいよ、もう帰ろう、帰ろうと言ってエレベーターに乗ってきました。あ、やっぱナンパで嫌な思いしたんだな、くらいに思ってました。その後私たちは普通に時間までカラオケをし、帰る時間になったので廊下へ出たんですが、フロアにいたのは私たちだけ、他の部屋は全部真っ暗になっていました。最初に部屋の構造を書いたと思いますが、まあ、部屋の廊下側の壁の天井に近いところにある細長い窓には廊下を歩く人の影は少し映るんですよね。で、私たちが部屋にいる間も絶えず人が通る感じで影が映っていたので、私はてっきりフロア全部に人がいるんだろうと思っていました。それなのに誰もいなかったんです。そしてそのカラオケ屋 A のことでまた別の話も思い出しました。そこは全国チェーンなので、名古屋以外にもあります。まあ、島村さん名古屋ですからね。はい、
そうね。
はい。私はそのカラオケ屋 A の京都店に入ったことあります。10年くらい前に京都で会談会があり、盛り上がって喋ってる間に夜も遅くなり、まあ、サウナに泊まるつもりでいましたんですが、その時、 怪談作家の三輪千紗さんも一緒だったので、一緒にサウナに泊まろうかと話していました。ただまあ土曜日の夜だったので、サウナは満員で入ることはできず、うん、たまたま駅前でカラオケ屋 A のティッシュをもらっていたので、それを見て朝までコースでとりあえずカラオケ屋に泊まろうと三輪さんに話し、カラオケ屋に向かったのです。三輪千紗さんは枚方怪談サークルの、代表の方ですね。はい、そこで私は驚きました。カラオケ屋 A のそのビルはバブルの頃に新築されたビルでした。できた当時は DC ブランドでおしゃれな店のテナントで埋まっていて、まあすごい繁華街、な感じなんで、お客さんもたくさんいたと、うん、ただ半年も経たないうちにどんどんフロアからテナントが撤退していったっていうところですね。でなんでねこんなに人入らないんだろうと、そのケーキ屋さん馴染みのところに行くたびに不思議に思ってたんですが、ある日友人にあのビルできたばっかりなのになんでテナントなくなっていくんだろうと尋ねると、あのビルお化け出るんやでと言われたことがあると、うん、そのお化けが出るテナントが総撤退した有名なそのビルにカラオケ屋 A が一棟丸ごと入っていたので驚いたと、はい、うん、ということでこのカラオケ屋全部お化け出るんじゃないのって思ったんですが、まあ、ちなみに京都のそのビルでは一晩過ごしても特に何もなかったのでお化けは出ないと思います。あ、そうですか。結構前振り長かった割には、はいはい、まあ、このビルの話をその後で三輪千紗さんに話したら、うん、なんで話してくれへんかったんってその時に、ね、リアルタイムでなんで話したかったのかと言われたんですが、まあ、三輪さんも特に何も感じたわけではなかったようですが、うん、ただ夜中中賑やかで繁盛してるんやなと思ったそうです。部屋の音声と照明を消してソファーに入れただけの怪談好きのおばさんたちにはお化けは興味を持たなかっただけなのかもしれませんね。以上ですと、はい、
かもしれないね。
以上かな。
なるほどね、
はい、っていうカラオケ屋へ、まあ、この話、ね、どこだかもちょっと後で聞いておきます。
うん、そうだね、うんうん、まあね、こういうのでほら有名なのは梅田でしょ、大阪の、大阪のヨドバシカメラ、
ビッグカメラ
ね、ビッグカメラか、
はいはい、うん、まあ、それは ね、ちょっと有名すぎるというか、まあ、カラオケ屋でもやっぱり三軒茶屋のビッグエコーとかはね、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ聞きますね。
そうなんだ、
はい、
うんうんうん、
だ横澤プロにも近いとこですよね。ビッグボックスも出るらしい、ビッグボックスじゃない、ビッグカラオケ館も出るらしいけど、ね、ビッグエコーの方が出るとかね、
うん、なんかそれ土地ならではのものってあります
よね。まあまあカラオケのビルはね特に多いですよね、やっぱりね、うん、で土地もあるでしょうし、
うん、ね、年末に引っ越すんですけど、
はい、
やっぱさお化け出るかなっていうのって地味に気になるよね。
もう出たらいいじゃないですか。出た方がいいじゃないですか。このラジオのパーソナリティとしては。
ね、うん。
ちょっとじゃあその後もそのことも含めて後半お話しいただけますか。引っ越し事情もね。はい。
はい、わかりました。